DJ テリーのこの時この時間この瞬間、駅のホーム先頭にて傘でゴルフのスイングしてるおっさん絶滅危惧種。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。この前いたんですよ、赤羽駅のホームでスイングしてるおっさん、ブンブン振ってたよ。おっさん危ねって、もう何番ホールのコースをイメージしてたのか、傘を何番アイアンとして使ってたのかはそれ知らないけど、でもね久しぶりに見たけど今見かけないよね、ホームでさ傘使ってゴルフのスイングしてるおっさん。まあピーク時はいつなのって言われると、まあ、正直よく分かんないけど、まあスマホが普及する前くらいまではいたような気がする。あとネクタイを頭に巻いているサラリーマン、これまだ夜の新橋に行けば生息してるんかな。まあとはいえゴルフのスイングをバットに置き換えたら、先月の WBC は白熱しましたよね。野球経験ある人や野球ファンの方は興奮したんじゃないでしょうか。侍ジャパン日本代表14年ぶりに王座奪還おめでとうございます。決勝戦は朝から見てましたよ。ちょうど当日は休みだったのでドンピシャでした。テリーはスポーツできないけど見るのは好きでね、昨年のカタールのサッカーワールドカップでもよく見てましたよ。あの準決勝のメキシコ戦、あの仕事で見れなかったから合間にネットで調べてたんだけど、あのサヨナラ勝ちしたのはドラマだね。あの9回の裏で4対5で負けてて、まあちょっと正直ここで敗退なのかなって思いながら仕事してたら、夕方にパッとネット見ると日本サヨナラ勝ちって出てて、まあ驚きましたよ。まあおかげさまで日本戦を決勝戦で見ることができました。決勝戦は村上岡本ホームランありの大谷翔平が最後ビシッと決めて、いやー興奮しましたよ。家で一人で見てて優勝決まった時にはよっしゃーって言ってしまいましたもん、誰もいないのに。まあ小学校の給食で揚げパンが出てきた時のテンションみたいに、やったーって感じでしたね。そんで誰もいないのに。まあ2回言うなって話ですけどね。まあしかし熱中して盛り上がることはいいですよね。ただこれで駅のホーム先頭で傘でバットスイングだけはしないでくださいね。ブンブン振り回してたら危ないやつどころか通報されて捕まってしまいます。せめて給食の揚げパンでフルスイングしてください。砂糖を飛び散らさないようにしてくださいね。フルスイングしたら粗末にせずちゃんと揚げパンをいただきましょう。そんなわけで4月のお花見シーズンで揚げパンを食べながらでも DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality's Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて4月に入ったこの春爛漫でのアーティストはこちらでございます。 Just Say I Love You 伝説3ピースバンドLR のご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。 4月の新しいスタートに仕事や学校など右も左もわからない人生の迷いに悩んだ時は LR を聞けばわかるさ。 LR は日本の3ピースバンドです。結成が1991年なので世代から言うと30代から40代の方はご存知のバンドではないでしょうか。音楽業界では天才と言われたボーカルギターの黒沢健一、彼にしか作れない芸術とも言えるクリエイティブな作曲構成、手掛ける曲にはスタイリッシュな曲調を奏でるイメージかと思いきやファンキーでマニア向けな曲が並んでいたりします。変幻自在のトリックスター、須藤元気みたくミュージックバックブローのような変化のある七変化のミュージックシーンで、結成当初からホールコンサートを満員にするほど着実に集客力を増やしてファンが根強く定着しているのが LR の特徴です。そんな LR を聴けば左右両耳に自然と LR の曲が流れてきて、あなたを異空間へとお連れするでしょう。それでは伝説3ピースが解き放つ LR、 館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テディのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテディのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。右見て左見てどこを見ても僕たちのミュージックシーン LR のご紹介です。 LR は日本の3ピースバンド、メンバーはボーカルギター黒沢健一、ギターボーカル黒沢秀樹、ベース木下博晴の3人が1991年に結成。当初は徹底したウォールオブサウンドといったマニアックな曲だったものの、音楽ファンに定着してホールクラスのコンサートもソールドアウトが続き、着実にバンドの実績を積んでいきます。そして1995年ドラマ僕らに愛をでノッキンオンイワドアが主題歌に抜擢されてオリコンチャート1位を獲得してミリオンセラーを達成。翌年1996年のコンサートツアーで初の日本武道館公演を行うと超満員の観客動員で大成功を収めて、左右どこ見ても LR 一色にミュージックワールドが広がります。2016年にボーカルギター黒沢健一が心半ばにしてご逝去する秘宝に事実上解散になっているも、今言える言葉はJust say I love you! ぜひ、ご興味ご関心のあるリスナーの方は、YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は、DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴を、ごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。ギターパートの2名黒沢は兄弟で、兄が黒沢健一、弟が黒沢秀樹になります。先に上京した兄健一が弟秀樹を東京に呼び出して信濃町にある大きなスタジオへ連れてギターを弾いたところから LR は始まってます。バンド名の LR は非常に分かりやすい名前で、一度聞いたらまあ大方覚えられますよね。まあ、直訳して左右って覚えてても間違いないですよ。まあ、そのバンド名の由来は数多く説があり、まあ、あの記号っぽいものがいいという発想から生まれたという説や、あのオーディオの左右のチャンネルを表す L と R がまあ目に入ったというところから始まった説、そして自分たちの幅広い音楽性を表すためという説、そして結成当時ね、黒沢兄弟の髪の分け目が左と右だったからという説ですね。まあ、これないと思うけどな。まあ、どれが正しいかははっきりしてないんです。あのラジオ出演中にも正式にはあのレフティーインザライトという発言もあったみたいですが、まあ、なぜそのような名前になったのか説明はなかったので、結局右も左も分かりません。でも分かりやすくてインパクトがあるバンド名ということに間違いないですよね。そして LR の代表作といえば絶対この曲でしょう。1995年にリリースしたノッキンオンイワドアです。あノッキンのドアってもう最初何言ってっかね、もう分かんなくて、もう What did you say ですよ。まあ曲はめちゃくちゃいい曲なんですよ。 あのサンドウィッチマンもねカラオケコントとかで歌い出しのところね結構ネタにしましたけどね、あのきのちょどみたいななんで30代か40代の方はねこのねちょっといじりだけでねかなりね爆笑してましたけどねまあそれぐらいね、何言ってるかわからないけどインパクトがすごかったですね。しかもこの曲は江口洋介主演ドラマ僕らに愛をの主題歌として抜擢されてますから、このドラマねテリー全部見てたしね。あと武田真嗣と今日のことみが出てたのは印象に残ってます。だからめちゃくちゃヒットした曲として覚えてますよ。勢いはすごかったね。ただ LR は時を経て2016年にボーカルギター天才黒沢健一が脳腫瘍でこの世を去ってしまいます。早すぎる旅立ちにショックが大きいんですが、不滅な伝説3ピースバンドとして輝かしくこれからも伝わっていくでしょう。はい、ではここで曲紹介に参りましょう。ご紹介いたしますのはランブルカラス、曲がトゥーボーイ。それでは聴いてください。どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さんこんにちは、エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラディオ。
僕たちはミュージシャンなのでオリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする、石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードでこんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうっていうコーナーです。さて本日のお題はこちらでございます。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。改めて侍ジャパン14年ぶりに世界一おめでとうございます。さあどんな大会だったんでしょうか。早速振り返ってみましょう。まず最初はこちらです。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。ロスタイム7分、本田圭佑ですかこれ。もう野球にロスタイムとかなんかねえし、せめて7回でしょ。もうこのセリフ知ってる人もはもう多いでしょうけど、去年カタールワールドカップでロスタイム7分に対して出たリアクションです。まあ、ちなみに3試合やったのかな、ロスタイム 7分だったので、もう3回同じリアクションしています。なのでこれから始まるペナントレースではラッキーセブンの7回の時に7回ってぜひ言ってみてください。はい、ではどんどん行きます。ではお次はこちらです。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。メキシコ戦のサヨナラホームインはピノ、あのアイス美味しいよね。ピノじゃない、シュートです。しかも森永乳業で有名なアイス、ピノでもないです。もうピノはファミコンのね、あのファミスタ、もうナムコスターズの選手、俊足のピノのことです。もうピノピノピノってピノで満塁になってるけど、もう改めてメキシコ戦のサヨナラホームインはシュートです。福岡ソフトバンクホークスのシュートね。シュートは連続試合盗塁記録の世界記録保持者という素晴らしい記録を持っている人です。まあピノが好きな人はファミスタやりながらピノ食べてください。はい、では、こちら今度いきましょう。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。大谷さん、スワンダイブ式ニールキックはグレート。それは大谷翔平じゃなくて大谷慎二郎です。当たり前だけど WBC はスワンダイブ式ニールキックの大会じゃないから、まあどんな大会だって話ですね。大谷違いでもまさかのプロレスラー大谷慎二郎まで持ってきましたね。大谷慎二郎もプロレスを愛する熱い男として素晴らしい選手です。もう WBC の MVP は大谷翔平で間違いありませんが、プロレスラーの MVP は大谷慎二郎で間違いないと思います。今大きな怪我と戦ってるみたいですが、大谷翔平のように大谷慎二郎の活躍するところがプロレスファンとしては早く見たいです。はい、では、じゃあ次はこちらに行きます。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。慶応読売ランド駅で待ち合わせしてたんだけど、ずっと待ってたんかい、はよ気づけよ。どうやったら読売ランド行くんだよ。しかも京王線に乗って、まあ、小田急線でも行けるけど、まあ、アクセスはいいとして、読売ランドは巨人の2軍球場があるジャイアンツ球場です。もうイースタンリーグ出る気ですか。まあ、せめて次回の WBC に向けてバッティングセンターで練習しててください。はい、じゃあお次はそしてこちらに行きます。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。高校時代の球技大会と同じくらい盛り上がったよ。球技大会どんなことになってんの、そっちが気になるわ。もう球技大会なんてクラスの人以外に人集まらないでしょ。あと先生たちかイケメンを見に来る他のクラスの女子とかね。まあ、テリーは運動神経ゼロ以下ってこのラジオでもよく言ってるけど、球技大会は待たさせてもらう資格がなかったよね。ただただ静観しているだけです。球技大会は大した思い出なんてないけど、 WBC では素晴らしい記憶と記録を残してくれてありがとうございます。はい、じゃあそしたら次は、こちらに行きましょう。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。 Hey hot dog sold great! Hey one hot dog please! ホットドッグのおっさんすか、まあ、ホットドッグはチリソースかかってんだろうね。まあチリソースどっちでもいいけど、でもかなり盛り上がったからホットドッグ売れたでしょう。ホットドッグもいいけどベースボールに集中してくださいね。逆に集中しすぎてホットドッグ握りしめないでください。まあ、手がチリソースでべっちゃべちゃになってしまいます。はい、じゃあ次はこちらに行きましょう。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。 WBC の日本の活躍はすごかったね。デストラーでも頑張ってるよ。パンチョ伊藤はもう知っている人少ないよ。デストラーでも野球ファンか西武ファンしか知らないと思うし。でもストライクゾーンの狭いチョイスだけどテリーは好きだけどね。まあそもそもモノマネ調で言ってみたけど、パンチョ伊藤って説明しないとわからないよね。パンチョ伊藤とデストラーでも WBC の優勝を祝福していると思います。はい、じゃあ次はこちらに行きましょう。 WBC 見事世界一奪還、振り返ってどんな大会だったでしょうか。村上さん、岡本さん、素晴らしいホームランね。だけどカルシウム不足してませんか。それはガルベス。
どうでしょう、ガルベス
懐かしいね。まあリスナーで知ってる人います？あのガルベスが牛乳の CM やった時に放ったセリフです。カルシウム不足していませんか。まさかのガルベスからの称賛はびっくりですけど嬉しいですね。まあリスナーの皆さんもカルシウム不足していませんか。はい、じゃあといったところでテリーは小田急線でジャイアンツ球場まで行ってグラウンドを鳴らしてくるので、ここで曲紹介に参りましょう。ご紹介しますのはナッシングバットウェーブス、曲がつながる。それでは聴いてください、どうぞ。
袖の中吹き抜ける冬の風、もう慣れてもいいはずなのに、あの頃は開いたり閉じたりで、だからこそ泣いたりしなかった。面で見りゃ同じ、辛いまま日が暮れる、星は落ちる、ただ震える間に、正しい夜明け、一人より二人で、いいことはいい言葉で、夜明け今は
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル。
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。いや、改めて侍ジャパン WBC 優勝おめでとうございます。いや本当に興奮しましたね。ああいうのを見るとね、野球やりたいとか子供たちがね、野球人気が上がってくれればね、嬉しいなと思うんですけど、まあテリーね、運動神経ゼロ以下なもんでね、野球はね、まあ吹奏楽正直小学校からやってたんですけど、1日2日まで頑張ったかな、野球部入ったんですよね。小学校5年生で部活動に入る、今思えば選択肢がないんですよ。もう嫌とは言えない、なんかこう雰囲気空気だから小学校4年の終わりぐらいに、ね、部活動どうする、そもそも別にやる気もなかったけど、なんかみんなが男の子は野球部に入るみたいな、そんな流れでね、今はそんなことないと思うんですけど、まあ入ったんですよ。もうキャッチボールやって、なんですか、なんか拝み取りっていうんですかね、しっかり両手で取る、もうグローブつけても痛いからね、もう2回でやめましたもう無理無理と思ってそんで帰れないしね俺もう帰ってもう、ね、ファイナルファンタジーやりたいなと思ってすぐやめましただもう根性ないなと思いつつも見るのは大好きだったのでね、本当に興奮しました。優勝改めておめでとうございます。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。ツイッターアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。ミュージックゼロチャンネルのホームページのテリーの番組紹介からツイッターアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!